皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は中村和恵です。そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
さて、今回の本は、
今回はですね、もうなんて言えばいいですか、七夕、旧盆、そして八日日というふうな、沖縄のですね、あの世行事がもう始まる季節、
いよいよやってきますね。
となりましたね。はい、ですから、その時期にちょうどいい本がありますので、今日は準備して持ってまいりました。タイトルが、沖縄の癒しと祈り、暮らしの中の右腕。高橋恵子さんがお書きになりまして、ボーダインから発行されております。
私も結婚してから、はい、長男嫁の、ま、端くれになりまして、それでこの本を買いました。
はい、でこれは2003年の8月に発行されているんですけど、やっぱ今でもですね、やっぱ色褪せない。
そうですね。
というか逆に今でも十分その使えるっていうんですかね、実用書として参考にしている、できる本となっているんですよね。
そうですね。右腕というと、まあ、沖縄の皆さんにはね、もう聞き覚えのある、
はい、
本当に親しみのある言葉なんですが、県外の方が右腕と聞くと、何のことだろうと、まずクエスチョンマークが頭に浮かぶでしょうね。
そうですよね。まず読めないですよね。お願いって呼べばいいのか、なんて呼べばいいのかと思うんですが、まあ、この本はですね、私たちやっぱ右腕っていうのは暮らしの中に密接に結びついていますし、どんな若い子でもやっぱ右腕ごとに関してはやっぱり経験なつ祈りっていうか、思いで、手を合わせると思うんですけれども、このその右腕と暮らしということで、その右腕とはどういうことなのか、その心持ちっていうものを教えてくれますし、まあ、行事ごとの右腕の仕方、また例えば子供の誕生祝いとかですね、他の行事ごと、例えば引っ越しの時のヌジファですとか、先祖供養ですね、そういったものが、きちっと丁寧に書かれているんですね。
はい、もう本当に生活の中で欠かせないこと、はい、たくさん右腕もね出てきますからね。
はい、そうですね。また僕はすごくこれで参考になっているのが、これで第4章で霊力と呪術っていうのがあるんですけども、これでですね、着物に込められた呪術とか、唾の持つ呪術、あと酸の持つ力などとあるんですよね。
なんかそんなにいろいろあるものなんですね。
そうですね。例えば今もほとんどやらないんですけど、昔洋服着物買った時に、柱にこのやったりするんですね。そういった習慣もあったりするんですが、それも祈り、右腕になるということがこの書かれてるんですよ。
そうなんですよね。まあそんな右腕の中で、まあ一番身近なのが、母親が右腕をする姿を子供時代から見て育つという方が多いかと思うんですが、そんな右腕言葉と女性の役割について書かれたページから少しずつご紹介していきます。私は幼い頃から母が祈っている姿を見て育った。母は私が病気をした時、受験をする時、旅に出る時、結婚をする時、出産をする時など、時に従い、折に触れ、ひぬかんや床の神に祈った。私は母のぬくもりを感じつつ、そうすることで病気が早く回復するような気になったり、安産する自信が持てたり、そんな気がしたのである。私はいつしか右腕の仕方を覚え、母と同じように祈り、子供たちはそばでそれを聞きながら手を合わせるようになった。本当に自然にね、受け継がれていく。
そうですね、
という感じがしますよね。さあ続いて、右腕の心です。沖縄では本来、人間は常に元気で幸せな状態にあることが基本とされていて、災いや障りが生じたり、あるいは体に異常が生じたりするのは、神や先祖のお知らせでそうなっていると考えられている。そのために、そういう時には、何か右腕の不足ではないか、と人々は言う。右腕不足とは、神仏や霊への祈願、儀式が十分になされていないことを言う。そのような場合には、神仏からお知らせがかかり、 体に痛みを感じたり、異常を感じたりする。その病によって、おおよそどのようなお知らせであるのかがわかる。右眼の不足、右眼不足。これも私よく言われました。
そうですね。僕らでも今でもよく言いますよね。なんかだと、お前右眼不足じゃないかって冗談で言ったりするんですが。
なんかうまく進まない時とかですよね。はい、まあ、
本当私たちに生活の生きてる言葉ということですよね。
さあ、そして、火の神、火ぬかんへの、祈りについて書かれています。沖縄の家庭の多くでは、台所の一角に火ぬかんが祀られている。私たちにとって一番身近な存在の神と言えるのかもしれない。火ぬかんは家の中で世事、霊力が高い神として重んじられ、何かお願い事があれば、まず最初に拝む神である。私自身も毎日火ぬかんに祈っている。家族の健康や仕事の成就を願ったり、心配事があったり、嬉しいことや悲しいことがあったりすると、火ぬかんに祈り、感謝をしたり、助けを求めたりして、心を落ち着けたり、癒したりしている。和歌山へ嫁に行った娘は、子供が風邪をひいた時や不安な時に拝む対象がないと言って落ち着かないようである。確かに一番近くにいてくれて安心をくれるのが火ぬかんですよね。
そうですね。やっぱ心の拠り所っていう感じがわかりますよね。
沖縄からお嫁に行くと県外へ。
はい。
そこら辺はね、やっぱり心細いでしょうね。
そうですね。やっぱ大和でも今火ぬかん仕立ててる人がいるということを聞いたことがありますね。
さあ、そして間もなくやってくるお盆についての一節です。七月とはお盆のことで、沖縄では旧暦の7月13日から15日までを言う。その時には先祖供養を行う。お盆のお供え物の種類や飾り付けは各家庭、地域によっても異なる。その七月の行事は旧暦の7月7日の七夕から始まる。その日はお墓へ行き掃除をする。お墓に行ったらまず、これからお墓の掃除をしますので、無事にできますようにと言ってから掃除をする。その後に線香12本、花、酒を備えて、お盆には子や孫を引き連れて家においでくださいと案内の祈りをする。まずは7月7日。
はい。
七夕、お墓の掃除から。
そうですね。やっぱり僕らは七夕というと、その、天のね、神様の七夕ではなくて、お墓掃除から始まるっていう。
そうなんですよね。
はい、のがあるので、そういった意味で、お墓、七夕の掃除に行くと、本当にお盆が始まるんだなって心持ちになるんですよね。
なんかこう、うがんをしたいけれども、どうやってやればいいかわからないで、そもそもこの意味は何だろうと思った時に、はい、この本を開くと、丁寧に説明されていますね。
そうですね。やっぱりわかりやすく書かれているし、やっぱ優しいですよね。うん、そういったものが、文章で現れているので、読みやすいですし、すべて納得がいく解説となっていますので、うん、はい、ぜひこれを読んでですね、この本を読んで、ぜひその、うがんごとに関するもの、そしてまた、私たちが忘れているうがんごとがたくさんありますので、それも改めて知ることもいいんじゃないかなという気がしますね。
はい。それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか。はい、
タイトルが沖縄の癒しと祈り、暮らしの中の拝、高橋恵子さんがお書きになりまして、ボーダインから発行されております。
沖縄本ライブラリーは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。